この素晴らしいベルの賛美の音色が被災地におられる方々に届けられたらどんなに素晴らしいだろうと思います。おそらくですね、今ホープビジョンを通して被災地にある教会の方々も、この礼拝に参加していらっしゃるかと思いますけれども、この癒しの素晴らしい音色が、届いているでしょうか。昨晩伝道局のあるスタッフの方が、メールをくださいました。先生、思いついたんですけど、どういうことかというと、明日は安息日ですと、被災地にある教会に向けて安息日のメッセージを A4 1枚でもいいので、伝道局からのメッセージということで、ファックスを流してはどうでしょうか、そういう提案をしていただきました。で、私もですね、それはいいアイデアだなと思いまして、昨晩お見舞いの言葉と一緒に、短い聖書のメッセージを書いて、今朝ですね、自宅とそして、教会の事務室から、東北の16ある教会に、ファックスを送らせていただきました。で、そのファックスに書いた聖書の言葉2つあるんですけれども、それをですね、ちょっと皆さんと分かち合いたいと思うんですね。まずマタイによる福音書の27章61節の言葉です。はい、27章61節、これはですね、イエス様が十字架におかかれになった後、墓に葬られました。で、悲しみの中でこの二人のマリアがその墓に、来た時のことがこのように書かれています。27章の61節、マグダラのマリアと他のマリアとが墓に向かってそこに座っていた。短い言葉ですけれども、これが書かれている言語のギリシャ語ではですね、主語は、複数形なんですね。もちろんこの2人のマリアですから主語は複数形になっています。ところがこの動詞はですね、なぜか、単数形が使われているんですね。これはマタイの筆記ミスでもミスプリントでもなくて、おそらくマタイがどうしても伝えたかったことがここに表現されているんだと思うんですね。墓に向かって座していた。墓に向かって座すとは死の世界、つまり不可能に対座して祈るっていうことを表している言葉なんですね。彼らは、ここでただ座っていただけではなくて祈っていたわけなんです。主語は複数形なのに動詞が単数形だ。これはつまりこの二人のマリアが心を合わせて心を一つにして不可能の世界を打ち破るために祈っていたということなんだと思うんですね。これは私たち教会の取るべき姿勢だと思います。もう何もできない、何も期待できない、そう思えるような墓に向かってどんな願い事についても地上で心を合わせるならば天の父はそれを必ず叶えてくださるということをマタイは言いたかったんですね。今日本はもう立ち上がれないのではないかと思えるほどの大きな試練の中にあります。しかし墓石は動くんです。奇跡は起こるんです。マイナスは必ずプラスに変えられるというのが私たちが聖書を通して確かにいただいている信仰なんです。心を合わせて墓を破られた主を信じて祈り続ける、それがまさに今なんだと思うんですね。そしてもう一つ送らせていただいた御言葉は旧約聖書のハバクク書の3章2節です。主よ、私はあなたのことを聞きました。主よ、私はあなたの御業を見て恐れます。この年のうちにこれを新たにし、この年のうちにこれを知らせてください。怒る時にも憐れみを思い起こしてください。他の訳ではこの1年のうちにも生き返らせてくださいという ハバククの祈りなんですね。神様の憐れみにより頼みつつ、希望を持って祈りを捧げるアドベンチストの群れでありたいと思います。このどん底とも思えるような状況に主ご自身が働いてくださって、このピンチの時にかえってですね、私たちの祈りが一つに集められて、祈りが強められて、集中されて、そして素晴らしいリバイバルの始まりとなるということを私たちは期待して祈っていきたいと思います。今年に入ってからですね、使徒行伝をこの礼拝で少しずつ学んできましたけれども、今日の第一礼拝では、使徒行伝5章に入りました。今日は第二礼拝ではちょっと時間が短くてですね、そこをちょっと開くことはできないんですけれども、5章の1節から11節のところに、 アナニアとサッピラっていう、一組のカップル夫婦の話が出てくるんですね。この二人に、起こった出来事について学びました。でこの二人はですね、人々から、認めてもらうために見栄で自分たちの資産を売って、そしてそれを献金しようとしたわけなんです。で売って献金する、それ自体は問題ないんですけれども、彼らはですね、共謀してその代金をごまかして一部だけを持ってきてですね、これが全部ですと言って捧げたわけなんです。ところがこの偽善が聖霊によって指摘されたときに、二人の息は絶えてしまったというですね、非常に衝撃的な、記録がこの使徒行伝の5章に書かれているわけなんですね。でこのアナニアとサッピラっていう人は、クリスチャンです。主の神の家族に属していました。で調べてみますと、アナニアという名前はヤーウェは恵み深いという意味があります。ヤーウェ、神様の名前ですね。ヤーウェは恵み深い。またサッピラという人の名前も美しいという意味が込められているんですね。まさにこの二人は神様の恵みを知って、その恵みの中に入れられたクリスチャンであったわけなんです。しかしサタンは絶えず神の民を誘惑してきます。彼らは最初にイエス様を信じたその信仰の原点から離れていってしまったんですね。そしてこの世の価値観の中にうずもれていってしまいました。でそうなってくると、捧げるということ、捧げる生き方、与える生き方が負担になってくるんですね。献金しますと言ったものの、まあ、そのことを後悔し始めたわけなんです。でその結果、彼らがしたことは自分たちの資産を売ってそれを全部捧げたふりをして、でも実際は売り上げの大部分を手放さなかったんですね。で彼らのこの行為の問題は、実は彼らの内面にある心の問題から生まれたものでした。彼らは神様を信じますと言いながら、自分たちの内面にある罪の問題を処理しようとしていなかったんですね。で、これは現代の教会に集う私たちクリスチャンの中にも潜む問題であるかもしれないな、そのように思うんですね。教会にはリバイバルが必要だと、リバイバルを求める人たちはたくさんいます。イエス・キリストの再臨を私は待ち望んでいますという人たちもたくさんいます。しかしそのための代価を払おうとする人は少ないのかもしれません。聖書の言葉を聞いても、ただ聞くだけでその言葉に従って自分の生き方を変えようとしない人たちがいるんですね。人は必ず人生の中で蒔いたものを自分で刈り取らなければならなくなります。これはもう確かな霊的な宇宙の原則なんですね。で例えばもし私たちの心の中に誰かに対して恨みの思いを持っているのなら、それは罪ですから、早く許してその恨みの否定的なエネルギーの中から早く私たちは解放されていく必要があります。神様の前にふさわしくない清くないものがあるならば、それをそこに置くということなんですね。教会にたくさんの人々が集まってくることがリバイバルなのではないんですね。私たちの生き方が変えられていくことこそ本当のリバイバルであるべきなんです。しかしある人はそのための代価を、犠牲を払いたがらないんですね。アナニアとサッピラっていうのはまさにそういう人たちを代表していました。彼らはクリスチャンごっこをしていました。野球とかサッカーは遊びでもできるんです。でもクリスチャン生活は遊びではできないんですね。キリスト教信仰はゲームではありません。キリスト教信仰とは神様の前に真実に生きる、その真実な生き方そのものなんですね。でこの出来事を通して一体何が起こったのか、11節を見ていただけますか。使徒行伝5章の11節ですけれども、恐れが生じたわけです。 11節にこう書いてあります。教会全体並びにこれを伝え聞いた人たちは皆非常な恐れを感じた。主への恐れ、神様に対する畏敬の念が生まれてきました。そこにいたすべての人々が心の底から今ここに確かにおられる聖なる神様に従っていきたいという願いが与えられていったんですね。これが初代教会に起こった信仰のリバイバルでした。この後この初代教会どうなっていったのかということが書かれています。15節と16節を見ていきますね。ついには病人を大通りに運び出し、寝台や寝床の上に置いてペテロが通るとき彼の影なりとそのうちの誰かにかかるようにしたほどであった。またエルサレム付近の町々からも大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人たちを引き連れて集まってきたが、その全部の者が一人残らず癒された、はい、人たちによってものすごい神様の技が行われていったんです。ところがですね、これに対して必ず反対があるわけです。妬む人々が出てきたんですね。17節と18節。そこで大祭司とその仲間の者、すなわちサドカイ派の人たちが皆嫉妬の念に満たされて立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ公共の留置場に、入れたと、はい、まあ、こういう出来事が起こったんですね。私たちが信仰によって立ち上がろうとするときに必ず迫害が起こるということなんですね。その信仰が本物であればあるほどサタンの方が恐れるからです。だから攻撃してくるんですね。しかし私たち今日覚えたいと思います。そういう状況の中にあって19節と20節、そこに天使が現れるんですね。ところが夜、主の使いが獄の戸を開き彼らを連れ出していった。さあ行きなさい、そして宮の庭に立ちこの命の言葉を漏れなく人々に語りなさい。彼らはこれを聞き夜明け頃宮に入って教え始めた。迫害が起こった時に逃げなさいではなくて行きなさい、立ちなさい、語りなさい、主は言われたんですね。人々はその声に押し出されて迫害を恐れることなく宣教を再び始めていきました。でこの使徒行伝を読みながらですね、この大胆さそしてこの力強さは一体どこから来るんだろうか、皆さんお思いにならないでしょうか。これは神様の前に正直に真実に生きた彼らのそういう生き方、そこに聖霊が働いた結果なんですね。彼らはキリストのために生き、キリストのために死ぬこともまた益であるというそういう信仰を持っていた。そしてそれを持って出ていったんですね。では現代の日本の教会はどうでしょうか。私たちはこの大胆さを持ち合わせているでしょうか。アナニアとサッピラのように罪の中にとどまった中途半端なままでいることはないでしょうか。福音宣教の力を失い大胆さを失ってしまってはいないでしょうか。1月に教団総会が行われましたけれども、その後のリバイバル集会で島田総理がこういう話をしておられたんですね。カマスという魚がいます。バラクーダとも呼ばれていますけれども、カマスは小魚を食べて生きています。でこのカマスを使った興味深い実験があるそうなんですね。で10匹のカマスを飼っている水槽にですね小魚を入れます。するとその10匹のカマスはですね勢いよく小魚を食べ尽くしていくわけなんですね。ところがそこにですねアクリル製の透明の板でカマスと小魚との間に仕切りを作るわけです。でするとですねカマスは透明の板にぶつかって小魚を食べることができなくなってしまうわけなんですね。でそれをずっと続けていくと最終的には目の前にいる小魚は結局は食べることができないんだっていう、そういうふうにそのカマスが思い込んでしまうというんですね。 でそのうちにカマスは食べることを諦めて、もう小魚を食いつこうとするね、そういう努力さえやめてしまうようになるわけです。そしてその後ですね、その透明の板を取り外します。自由に小魚とカマスが行き来できるようにするわけなんですね。するとどうなるでしょうか。目の前に餌となる小魚がいるのに、カマスはもう最初から小魚を襲わなくなるそうなんですね。もう小魚は食べることができないという先入観、強力な思い込み、パラダイムっていうんでしょうか、そういうものがそのカマスの思いを支配するというわけなんです。じゃあどうしたらこの10匹のカマスが元通り魚を食べることができるようになるんでしょうか。そのために11匹目のカマスが必要なんですね。新しいカマスをそこに入れる必要があるんです。でこの新しいカマス、外から来たカマスは目の前の小魚を食べられないっていう、そういう経験をしていませんから、どんどんどんどん魚を食べていくわけなんですね。するとそれを見ていた、もう諦めきっていた10匹のカマスが、あ、できるんだと言ってどんどん食べ始める、こういう実験があるんですね。日本の教会は長い歴史の中で日本伝道、日本宣教は本当に難しいという経験を積み重ねてきました。しかしそれはもしかするとただの思い込みに強力に支配されているだけなのかもしれません。マンネリ化を壊す3つのものがあるそうです。マンネリ化を壊す3つのもの、それは1つはできると信じる若者、はい、できると信じるよそ者、目がいっぱい合ってる人がいますけど、できると信じるバカ者だそうです。バカ者っていうとちょっと、聞こえは悪いですけど、いい意味でね、はい、初代教会のクリスチャンたちはできると信じる若者であり、できると信じるよそ者であり、できると信じるキリストバカだったのかもしれません。その彼らが世界を変えていったんですね。聖霊によって清められ、神の前に真実な生き方を貫き通していきました。そしてその信仰に根ざした生き方にさらに聖霊が働いて、その大胆さによって聖霊による爆発的な伝道がなされていったわけなんです。今日バプテスマを受けられる山本定蔵さん、若林明子さん、西塚清子さん、本当におめでとうございます。この終わりの時代にこの残りの教会に導かれてきた皆さんは、それぞれ大切な使命が与えられて今日この日を迎えました。どうぞ皆さんのうちに働かれる聖霊の力と命によって、よそ者、若者、バカ者、大胆に福音を述べ伝えるアドベンチストとして成長していかれることを切に願っています。最後に使徒行伝5章の40節と40節から42節を読みたいと思います。聖霊に導かれた彼らはこのように導かれていったんですね。40節、使徒たちを呼び入れて鞭打った後、今後イエスの名によって語ることは愛ならぬと言い渡して許してやった。使徒たちは皆のために恥を加えられるに足るものとされたことを喜びながら議会から出てきた。そして毎日宮や家でイエスがキリストであることを引き続き教えたり述べ伝えたりしていた。もし私たちがこれまでの失敗続きの経験ではなくて、神様が確かにしてくださった約束の御言葉に信頼するならば、そして聖霊の神様に頼るならば、私たちの人生の土台を岩なるイエス・キリストに置くならば、この使徒たちと同じ経験に預かることができるんだということを、この聖書の記述は私たちに教えています。約束しています。それはどういう経験かというと、患難や困難の中にあってもさえ喜ぶことができるという素晴らしい経験なんです。暗い世の中です。でもそんな中にあっても私たちは喜びと希望を持って歩み、神様の前に真実に生きる アドベンチストでありたいと思います。神様から与えられた一度きりの人生です。ですからこの短い人生をその神様の働きのために、人々の祝福のために用いていきたい、そのように思います。神様の豊かな祝福が皆さんお一人お一人の上に豊かに注がれますように心からお祈りさせていただきます。